小次郎講師の
チャートラボラトリースペシャル、コモディティ投資の魅力。この番組は株式会社キジクの提供でお送りします。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。日和菜々美です。ラジオ日経リスナー感謝祭、小次郎講師のチャートラボラトリースペシャル、コモディティ投資の魅力、いよいよ始まってまいりました、はい、出演はラジオ日経毎週木曜日夕方5時30分から好評放送中の小次郎講師のチャートラボラトリーでおなじみ、小次郎講師こと手塚浩二さん、はい、そしてなにわのチャート博士ことテクニカルアナリストの進藤正夫さん、はい、そして私女優投資家日和菜々美でお送りいたします。今日はラジオ日経リスナー感謝祭、私たちも張り切ってスペシャル版でお届けしたいと思います、はい、
スペシャル版ですね。
よろしくお願いします。盛り上げていきましょう。
盛り上げていきましょう、はい、さあスペシャル版ですが、小次郎講師意気込みなどいかがでしょうか。
そうですね、今日は多分素晴らしいね、はい、講師の先生がたくさん、出てね、はい、そのオンパレードとなりますから、うん、この番組が一番良かったとね、
はい、
言ってもらえるように、こういうコメントいただけるように全力を挙げてやりたいと思います、
はい、頑張りたいと思います。進藤さんいかがでしょうか、
は
い、
そうですね、やはり海の日ですから、この後楽しく海に行けるように。
なるほど、
なかなかコロナ禍なので難しいですが、ね、心は海に行けるような気持ちで頑張っていきたいと思います、はい、さあ小次郎講師、いよいよ今回のスペシャル版が始まってまいりましたが、うん、今日はどのようなことを教えていただけますか、はい、
そうですね、今ですねコモディティってね、注目されてるんですよ、
はい、
もう5年ぐらい前ぐらいはですね、コモディティなんて話をする投資家はほとんどいなかったんですけど、もうコモディティコモディティ、具体的に言うと穀物だとかね、
はい、
銅だとか木材だとか、ね、原油だ金だってね、
はい、
これもう大注目されてますね、
はい、
ただしなかなかね、敷居が高いとか難しいんじゃないかとか思ってる方がいらっしゃるんで、ちょっと身近になるようにね、
はい、
いろんなエピソードを交えて、はい、たっぷりと面白いところをお話したいというふうに思っております。
普段なかなか聞けない話まで今日は伺えるということなので、はい、とても楽しみです。小次郎講師、進藤さん、どうぞよろしくお願いいたします、はい
はい、よろしくお願いします。
ラジオ日経リスナー感謝祭では、抽選でアマゾンギフトカード2000円分が100名様に当たるプレゼントを実施しております。そしてこの番組からも素敵なプレゼントがあります、うん、小次郎講師のご著書、移動平均線究極の読み方使い方を、小次郎講師、進藤さん、そして私日和菜々美のサイン入りで抽選で5名様にプレゼント
これなかなか、ね、いたします。人気の本です、
はい、しかも今回は私と進藤さんのサインも入れさせていただけるということで、はい、恐縮ですが私も書かせていただきたいと思います、
は
い、5
名の方にプレゼントします。
はい、どちらもご応募はウェブ限定となっております。詳しくはリスナー感謝祭特設ページをご覧ください。 Amazon ギフトカードの締め切りは8月31日、小次郎講師のサイン入り書籍は7月の31日です。お間違いなきよう、皆様のご応募をお待ちしております。
小次郎講師のチャートラボラトリースペシャル。
さあ小次郎講師、進藤さんに早速コモディティ投資の魅力についてたっぷり伺いたいと思います、はい、うん、今週末24日に特別なコモディティのセミナーを小次郎講師は企画されているそうですね、うん、その話はまた後で詳しく お聞きするとして、はい、うん、なぜ今コモディティが注目されているのか、まずこちらから聞いていきたいと思います。小次郎講師お願いいたします。
そうですね、その先ほども言いましたけどね、
はい、
コモディティ言葉がちょっと難しいですね、
はい、
一般的にコモディティってね使う方は少ないと思うんですけど、はい、コモディティっての日本語に訳すと並みどんな意味か知ってます？
確か前に調べた時に商品という訳が出てきたような記憶、うん、
です。ただ商品というとね、コンビニで売ってるものも全部商品ですし、はい、ね、洋服だって何だって商品ですね、
はい、
ですから商品という訳してしまうと逆に分かりづらくなるんですけど、はい、コモディティというと大きく分けて3つに分かれます、
はい、
どんなものかというと貴金属、金だとか銀だとかプラチナだとか、
はい、
こういった金属関係、はい、こういったものが一つありますね、はい、それからエネルギーって言いましてね、ガソリンだとか原油だとか灯油だとかね、こういったもの、これも今大人気ですね、
はい、
それからもう一つは穀物、農産物を言いますけども、例えば大豆だ、コーンだ、お米だ、こういったようなもの、まあこれ以外にもあるんですけど、大雑把に分けるとその3種類、こういったものがコモディティ、こういうふうに言われているものです、
はい、
それ投資の対象としてですね、
はい、
実は大昔から 米相場なんて聞いたことあると思いますけどね。実は取引を市場でされてたんです、うん。ところが今は株式投資、これ簡単にできますね、はい。それから FX 投資、こういったものが大人気になりまして、コモディティというのはなんとなく投資商品とは違うんじゃないのと、生活必需品ではあるけども、投資対象じゃないんじゃないのというイメージになって、忘れ去られておったんです。
はいね、
ところが、昨年、はい、コロナショックってのがありました。このコロナショックの時には当たり前ですけど、株も下がりました。そして、コモディティも下がりました。全部下がりました。
はい。
それが、なぜか去年の3月ぐらいから徐々に上がり出しましてね、株が今に至るまでものすごい高値を更新してるんですけど、それと合わせてですね、コモディティがスルスルスルーっと上がり出したんです。はい。これは先ほど言いましたように、穀物が上がりました。貴金属が上がりました。そして、エネルギーが上がりました。もうタイミングを変えて、いろいろ銘柄を変えながら、まあ戦場にコモディティ全体が上がっていくという状態になってるんですね、はい。で、これがなぜ注目かと言いますと、実は1999年から2008年にかけて、はい、コモディティの時代と言われるものすごいコモディティが大ブームだった時があったっていうのを奈美は知ってますでしょうか。
その時はまだ投資に興味がない時期だったのであまり知らないです。
進藤さんどうですか、そのコモディティの時代。この時はもう業界にいらっしゃいました。
もう働いてましたんで、はい、もうダイレクトにこの値動きの凄さを肌で感じてました。
なるほど。
具体的に言うと金がね、はい、その一番安い時1999年1グラム800円ぐらいだったの。1グラム。
はい。
今現在もう6000円とか7000円とかいう話でしょ、
はい、はい、そうですね。
それが800円なんていう時代があったと。そこから上げ出して、もうありとあらゆるものが上がったということで、実は1999年から2008年までは株も上がりました。その他のね、いろんなものも上がりました。しかしその中で主役は何だったかっていうと、コモディティだった。コモディティが主役の時代がかつてありました。
はい。
ところが、まあ大体リーマンショックの後ぐらいからですかね、うん、リーマンショックが終わりましたらもう全ての商品、株も何もかも下がったわけですけど、はい、そっから株って立ち直ってきましたね。
そうですね、早かったですね。ね、
気がついたらね、元の高値超えてね、はい、今ものすごい流線になっておりますけども、コモディティはずっと立ち直らなかったんです、
はい、
もうリーマンショックのね、影響をずっと受けてるみたいな感じだったんですけど、それが昨年2020年から立ち直ってきまして、うん、いよいよ動き出したと。私のイメージはですね、もう地中に眠ってたね、マンモス、ゴジラ、わからないけど、そういうね、怪物がね、はい、いや、ついに目を覚ましたよと。動き出したよ。今ね、だから、コモディティのチャートを見ると、ものすごく上がってるんですけど、はい、私に言わせると、今、目覚ましたとこだよと。
はい、なるほど。
この目を覚ましてからこれから立ち上がってですね、はい、暴れ回るわけですよ。その今、現在目を覚ましたところですから、はい、ひょっとしたら、その1999年から2008年まであったんですね、はい、コモディティの時代と言われる、はい、コモディティが一番投資効率が良かったという時代が、再来するんじゃないかと、ね。こんな感じが私はしてるんですけども、進藤さんどんな感じで思ってらっしゃいますか？
そうですね。私もやはりこのコモディティが動き始めたなっていうのをすごく感じています。はい、ただリーマンショック以降っていうのは、このコモディティも投資商品の一つでもありますので、はい、あまり資金が入ってなかったのかなっていう印象を持ってます。はい、ところが金融緩和、そしてコロナショックがあって財政支援というのも大量のお金がものすごく世界中でばらまかれていると、はい、でそれによって余ったお金が最初は株式市場に入っていきました。でそのお金がコモディティにも入り始めたんじゃないかなっていうのを感じています。でそれによって様々なものの需給バランスが、はい、崩れ始めてきたなと、
はい、
崩れ始めてきたっていうのを感じてます、
はい、
で、コモディティっていうのは非常に魅力的な部分の一つで、
はい、
需給バランスによって価格が決まるんですけど、はい、一旦需給バランスが崩れるとしばらく止まらない。
それはやっぱり他の株式や為替にはない特徴と言えるんですか？
そういうことですね。
ありがとうございます、はい、では株、為替に比べてコモディティというのは、コモディティ投資というとなかなか日本人には敷居が高い感じがしてしまうんですけれども、小次郎講師、コモディティ投資どんな投資がありますか？
そうですね、現物取引というとね、金の地金を持ちますとかね、純金積み立てをしますとかね、はい、こんなものがありますね、
はい、
そういったものから一番、まあ、投資として投資効率がいいのは先物取引というね、はい、これは東京商品取引所とか大阪取引所でやって っております。そういったものまでいろいろあるんですよ。
はい。
で、なかなかたくさんあって、わからないということで、まあ今週末にセミナーをやって皆さんにご紹介しようと思ってるんですけど、はい、そんないろんなものがあるということを皆さんにお話をしておきたいと思います。
うん、ありがとうございます。決して株為替に比べて始める難易度が高いものではない、うん、ということなんですね。
やり方だけなんです。どうやるかというやり方で全てが決まってきます。怖いものじゃありません。
そうですね。怖いというイメージを持たれている方多いかもしれませんが、はい、やり方なんだと。
むしろ私は他のものよりも安全であったり、はい、安心であったりすると思ってます。
ありがとうございます。はい、新藤さんいかがですか？
そうですね。コモディティってやっぱり身近じゃないですか。
はい。
衣食住に絡んでくるものなので、はい、身近なものだけに実はやり方さえ分かれば、非常に需給バランスっていうのも気づきやすいし、株式市場の企業のファンダメンタルズを調べるって言うと大変ですけども、我々の生活に密接に絡んでますから、非常に取り組みやすいっていうのはコモディティだと思います。
ありがとうございます。今日はそのコモディティの話たっぷりお伺いしていくんですが、はい、ここでそのコモディティセミナーのお知らせでございます。株式会社キジクでは7月24日土曜日午前11時から緊急スペシャルセミナー小次郎講師流コモディティワンデーセミナー2021をオンラインで開催いたします。チャート分析の第一人者小次郎講師によるコモディティ投資の基礎から実践まで1日でまるっと学べるカリキュラムです。コモディティ投資に最適なチャートの分析法をアーカイブ配信でマスターできるまで何度も繰り返し学習できます。特別講師として国際テクニカルアナリストの新藤正夫さんもご出演。また参加者全員にコモディティ投資に活用できるインジケーターなど豪華特典をプレゼント、うん、コモディティ投資何をしたらいいのという方必見です。参加費は税込み 49,500 円。詳しくはラジオ日経リスナー感謝祭特設ページ右側のバナーをチェックしてください。なおこのセミナーでは取扱い商品の勧誘を行う場合がございます。小次郎講師のチャートラボラトリースペシャル。さあ小次郎講師、このコモディティセミナーワンデーセミナー2021ですが、どんな授業が学べるのか詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか？
そうですね、先ほども話しましたけども、はい、コモディティが今注目されてる、人気になってるってことは全ての投資家の方が分かってらっしゃるんですよ。しかし具体的にコモディティ投資をやろうとすると、一体どんな商品がコモディティ投資としてあるんですかと、それをどこで取引ができるんですか、どのようにやればいいんですかっていう話になると、ちょっと曖昧もことしてほとんどの方がわからない、はい、こういう現実があるんですね。ですからそこを具体的に、コモディティ投資っていうのはこんなものがいろいろありますよと、はい、その中で一般の方がもし今の時期やろうとするとしたら、こういう投資が一番いいんじゃないですか、はい、それを取り扱っているところは例えばこういう証券会社ですよと、こういう話をし、じゃあいざその投資をやりましょうと、思った時に何をよりどころにしてやればいいんですか、はい、それがまあチャート分析なんだってことなんですけど、そのチャート分析もいろいろありますから、コモディコモディティ投資の最適のチャート分析、こういったものを皆さんにお教えして、具体的にもう明日からですね、はい、コモディティ投資ができるというところまで1日で持っていこうというすごい企画です。
ありがとうございました。これまでコモディティ投資なかなかやったことない方でも、うん、しっかり学んでいただけるカリキュラムになっているんですね、
はい、そういう方向けですね、
はい、はい、ありがとうございます。新藤さんもご出演されるということで、国際テクニカルアナリストの目線から教えていただけるんでしょうか、はい、
そうですね、そういった目線からもそうですし、はい、まあ、コモディティってまあ敷居が高そうですけども、実際は学んでみると、はい、あ、そんなすぐにできるんだっていうものなんで、はい、ぜひ今まであまり馴染みのなかった方もですね、ご参加いただきたいなというふうに思います。
ありがとうございます。コモディティはチャート分析との相性もいいと小次郎講師からお聞きしておりますので、皆様ぜひご参加いただければと思います。さて今日は特別番組ですので、はい、普段はなかなかお聞きできないことをお二人に聞いていきたいと思います。
どんなことですか？
はい、お二人にはですね、コモディティ投資で大成功した話、まあ、こちらはですね、聞く機会もしかしたらどこかであるかもしれないんですが、はいはい、今日はですね、なんと大失敗したお話もちょっとお伺いできると耳に挟んでいるんですが、
ね、中に喜ばれるんですかね
なかなかこの講師の先生の失敗談を聞く機会ってないので、はい、私も楽しみにしているんですが、どんなエピソードがあったのか具体的に教えて聞いていただきたいと思います。
じゃあちょっと話しましょうかね、
はい、お願いいたします
、私の人生も実体験ですからね、はい、その中の一番まあ衝撃的な損、そして衝撃的な利益、
はい、
こういったものは実はありとあらゆる投資の中で コモディティで私はしてるんです。一番大きな損と一番大きな利益をコモディティ投資でしてると。まああんまり話すことはないんですけどね、うん、今日は特別ですから、
はい、
まあ話をしていきましょう、
はい、ぜひお願いします。
それはねガソリンという銘柄なんですね、はい、東京商品取引所というところで、取引されてます先物取引ですから、はい、コモディティ投資たくさんあるんでね、その中でも一番レバレッジの大きいハイリスクハイリターンになる可能性のあるですね、
はい、
そうじゃない投資もいくらでもあるんですけど、そういったものを私はやっておりました、
はい、
で2003年の頃っていうと奈良美は生まれてましたかね。
2003年は生まれておりますね、うん、一応
おりますね、
はい、
はい。イラク戦争っていうのがあったのはご存知でしょうか。
なんとなく知ってるぐらいの、
ね、これがもう衝撃的な出来事で、私はこの話はですねもう未来永劫に語り継ぎたいと思ってる話なんですけど、うん、はい、なぜ未来永劫に語り継がなきゃいけないかっていうと、私チャート分析今主流にやっておりますね、はい、で相場の予想だとか見通しってものはファンダメンタルズ分析ってものとチャート分析という2つがあります。ファンダメンタルズ分析ってのはいろんな会社の業績だとか経済状態を分析してやるもの、はい、チャート分析はチャートを見て、ね、取引をするもんですね、はい、そのファンダメンタルズ分析からチャート分析に私がガラッと、方向を変えたきっかけとなる出来事が2003年にあったんです、
はい、
当時イラク戦争ってのはね、フセイン大統領ってのがイラクにいましてね、はい、この人がもう悪の巣窟みたいな言われ方をしてたんですよ、はい、なんとなく大量破壊兵器をね持ってて、テロを支援してるんじゃないか。でそれに対してアメリカの大統領はブッシュ大統領です、
はい、
でブッシュ大統領としてはやっぱりそのテロの巣窟であるねイラク、これは許しておけないと、はい、だからもう連合国でイラクを攻撃しましょうっていう、こういうことを言ってたのがブッシュ大統領、
はい、
しかしイラクが大量破壊兵器を持ってる、はい、そういう証拠は全然なかった。で実際後から調べたら持ってなかった、はい、持ってなかったけどまあね、なんとなくテロと組んでるんじゃないかという印象はあったわけです、はいはい、それでブッシュ大統領は戦争やるぞやるぞと、で世界中はちょっともうちょっとねよく調べて本当に大量破壊兵器があるのかどうかね、うん、チェックしましょうみたいな感じだったんですよ、はいはい。でもしイラク戦争ってのが起こると、イラクってのは世界の中でですね石油の、埋蔵量としては第3位の国なんです。生産量としても5位ぐらいですかね、はい、非常に大きなウエイトを占めたもんですから、もし戦争になると油田がやられるということで、うん、石油価格そしてガソリン価格がどれぐらい上がるかわからない、はい、ということでもう1年ぐらいかけてですねガソリン価格がじわじわと上がってて、はい、2万円台から3万円台ですねガソリン価格がすでに上がってたんです、
はい。
そしてなおかつ本当に戦争が行われたら3万円どころではもう効かないと、4万円になっても5万円になってもおかしくない、はい、というふうに言われてた、
はい、
しかし戦争が行われるかどうかっていうのは全くわからない状態だったんですね、はい。で世の中としてはもしこれが本当に戦争になれば暴騰、戦争が回避されたら暴落、もう 1万円上がってるわけですよね、はい、暴落という見方をしてた。で私の友達がいるんです、私の友達が、はい、この友達も投資をしてまして、この友達がアメリカのペンタゴンに自分はね、ちょっとつてがあると、ね、でペンタゴンの様子を見たら、はい、うん、もうこれはやると間違いないと、ね、だからもう戦争は必ずやるからこれ買いだと、もう全額ガソリン買い。
わ
あ、だけどちょっとその人は口が上手い人なんで、はい、まあペンタゴンに本当に友達いるのとね、嘘じゃないのとね、自分で好き勝手言ってんじゃないのという感じはしたんですけど、私も付き合いでねガソリンをね買っておりました、
はい、
で忘れもしない、
はい、
忘れもしない2003年3月17日、
はい、
ね、何があったかっていうと、ブッシュ大統領が緊急ね記者会見をしますと、はい、ね、3月17日、はい、で緊急に記者を集めて記者会見をしたんです。そこでブッシュ大統領が言った言葉が、48時間以内にね、イラクを総攻撃しますと。ですからね、フセインさん、今のうちにね、荷物まとめてね、去ってくださいと、
はい、
ね、もう負けを認めてくださいと、こういうような宣言をしてたわけですね、
はい。
今まではやるか やらないかわからないイラク戦争、
はい、
やるかやらないかわからないイラク戦争でどんどんどんどんね価格が上がってました、はい、しかし実際やるとしたらさらに上がるだろう、
はい、
実際ねもしやらないってことになったら元の値段に戻るだろう、こういうふうに思われてたのに、その瞬間 やるってことが確定したわけです。
確定しました。
はい。さて、ガソリンの価格はどうなったでしょうか。どうなったと、ナナミンさん思いますか。
3万円からさらにも4万円、5万円と、ボーンと上がったんじゃないんですか。
はい。上がったと思いますよね。はい、普通はね、はい。ですから私がこれがもう歴史的にね、覚えてることで、これから先、すべての投資家の方に語り継がなきゃいけないと、先ほど言いましたね。
はい。
教訓だということなんですけど、はい、そのブッシュ大統領がイラク戦争をやるぞと。はい。行った瞬間から、なぜか、はい、なぜか、ガソリン価格が暴落を始めたんだ。もう普通の暴落じゃないです。ストップ安。うん、ね。ストップ安、ストップ安、二日連続ストップ安が来ました。
はい、
そうすると値幅制限というね、一日あたりのストップ幅が広がるんですよ。
はい、
で、その次の日もストップ安、ストップ安。4日連続のストップ安。ストップ安ってのはもうね、買い方が決済したいと言っても、売り方が今見ないから注文入りませんってこと
だから。何にもできないですよね。
何にもできない。だからもうただ単に値段が暴落しているのをね、もう見てるだけなんだ。
もう聞いてるだけでちょっと青ざめてきてしまいます
けど。もうそれを買い方として参列してるわけですからね。はい、恐ろしい話ですよ。はい、1年かけて上がったね、相場が、わずか1週間で元まで下がってしまったと。まあ、こんな状態になってるんですね、うん。はい。ということで、もう大変大きなね、損をしてしまいましたと。
はい、
ね。で、そっからですよ。ね。友達はもう破産しちゃいました。
うん、
ね。私は、どっかそれをね、取り返していかなきゃいけない。ね。取り返していかなきゃいけないということで、ね、タイミングを見てたわけですけど、実はその後値段が上がり出しましてね、一週間下がって、はい、買い方はみんないなくなりました。
うんうん、
買い方はみんないなくなったところから値段が上がり出しまして、だけどももう買えないですよね、うん。上がると思って買ったところで暴落してるわけですから。そこからどこまでナナミが上がったと思います？ガソリン価格。
その2万円から3万円に上がったと暴落はどこまで
下がったんですか？ 2 万円まで下がったんです。
2万円まで下がった。はい、また3万円復活したとかですか？
10万円まで上がった。
ちょっと
10万円。だから、現にイラク戦争でね、うんうん、ガソリン価格が上がったっていうのは後から振り返るとね、
はい、
その通りなんですよ。
うんうん、
ところが、ね、まあ実はほとんどの買い方はね、その途中でいなくなって、はい、買い方がいなくなったところから上がって、10万円まで上がりましたと。で、ちょっと上げ方が急だったんで、どっかで反動があるだろうと。ね、はい、10万円まで上がったんですから、2万3万は下がるだろうということで売るタイミングを見つけてて、はい、で、10万円を割れたところで売りました。うん、これが2008年のね、中盤ぐらいだったかな、
はい、
10万円で売りました、
はい。
で、しばらくしたら、リーマンショックがやってきたんです。
ということは？
はい、10万円からいくらまで下がったと思います？
うん、3万円？
2万円まで下がったんです。ね、ということで、うん、そこで大儲けをしました。損失金額はね、約3000万円最初損失しました。
うん、
で、儲けたね、金額は人に言えません。
もう
その3000がね、3000万がね、
うん、
もうおもちゃに思えるような儲けをね、2008年から9年にかけて上げたと。これが私のコモディティの思い出です。はい。
ありがとうございます。進藤さんは何かエピソードございますか？
そうですね。小次郎講師ほどではありませんけども。まあ私もまあ失敗例と成功例があって、これもう全ての投資家の方にぜひ知ってもらいたいなっていうエピソードなんですけど、
はい、
当時私が20代の頃、
はい、
まあ7人ぐらいの年ぐらいの時ですね、はい、まあゴールドのチャートを書いてたんです。
うん、
当時1300円ぐらい。で、過去のその、当時の最高値が6500円ぐらいからずーっと下がってたんです。で、毎日毎日経線でこう、ロウソク足を書いてるわけですね、手書きで。
はい、
で、横ばいの動きだったら横に、方眼紙を突き出していくと。
はい、
でも価格がどんどん暴落していったんです。じゃあ、この方眼紙を下に下にこう、足していくわけです。
うん、
そうすると、毎日下の方に書いていくと安いな、安いな、安いな、はい、ってこう思うわけですよ。
はい、
で、いよいよ、1999年だったですかね、
はい、
1000円を割る割らないという話になってきて、
すごい。
で、6500円から見れば、6分の1じゃないですか。
はい、
めちゃくちゃ安い、
はい。
間違いなくこれは上がる、
うん、はい、
とこう確信して、
はい、
この1000円ちょうど割れてきたところから参戦していったんです。
はい、
ところが、はい、先ほど小次郎講師が800円という話が出てましたけども、はい、買っても買っても上がらない。
買っても買っても下がる。
買っても買っても下がる。
はい、
で、900円を割り込み、
はい、
800円台に入り、 この当時30円ぐらいだったと思うんですよね、はい、その値段が下がると、うん、お衣装といって資金が足らなく追加のお金が必要になる、
はい、
これが1回じゃなくて2回3回、うん、4回とこう、うん、来るわけですよ。
入れ続けたんですか、お金は。
そうするとやっぱりどっかで資金が続かなくなる、はい、で続かなくなったら手仕舞いをせざるを得ない、はい、で、840円前後ぐらいだったと思うんですよね。あたりで値段が止まって、はい、その後私はまあ万歳した後に価格が今度は上がりだして、は
い、そういうのって万歳した後に起こるんですよね。なぜか
でストップ高っていうのを絡めて、はい、トントントンとまた元の値段まで上がっていった、
はい、
1000円ぐらいまで、
はい、
でそこでもう大損し、うん、安いから買ったらいいってもんじゃないっていうのを胸に刻みました、
はい、
でそこから時を経て、うん、結局金の値段って七海どこまで上がったかってわかります？
先ほど6,000〜7,000円までとちらっとお聞きしました。
そうですね、
2012〜2013年ぐらいに5,000円ぐらいまで一旦上がったんですよ、はい、でその後5年6年とずっと横ばいになってた、
は
い、で当時はもう私もテクニカルの方を勉強し始めてて、はい、あこのチャートの形状が三角持ち合いになってるなと、
はい、
でそれが4年5年6年ってなってくるわけですよ。
長期ですね。
巨大な三角持ち合いになってて、はい、これが2019年、
はい、
夏前ぐらい三角持ち合い上に抜け出してきたわけです。
なるほど。
価格はもう5000円近いんですよ、
はい、
ものすごい高い、
はい、
でもここ5年6年と三角持ち合いしてた相場が上っ放れてきた、うん、高いじゃないと、
はい、
上に動き出してきたんだっていうところから買っていくわけです、
はい、
なるほど。
4900円台、
はい、
でそれがどこまで上がっていったかっていうと結果的に7000まで
うわ
上がっていった。でゴールドっていうのは、1000円上がると1枚、はい、まあ、10万ちょっとの証拠金で100万なんですよ、
うん、
ですから1000円上がると、10万で100万の利益が出る
倍になるってことですね。
10倍、
はい、
いうような動きになったっていうところで、やっぱり安いから買えばいいってことじゃなくて、高くても上に動き出しなったら買っていかなきゃいけない、
はい、
これはあのテクニカルの鉄則だなっていうのをですね、失敗と経験を経験して学んだっていうのがエピソードとしてはありますね。
それはいい教訓ですね。
そうですね。
安い価格で買ったのは失敗と、
はい、失敗、
高い価格で買ったのが大成功と。
大成功。
ああ、これは本当にいい教訓だ。
そうなんですよね。うん、やっぱりまあテクニカル株式投資もそうですし、多くの投資家の方は安いから買う。
はい。
でもそうじゃない。うん、安いから買ったらいいってもんじゃなくて、動いてる方についていくっていうのはやっぱりまあトレードの基本だなというのをその時に。強く強く記憶に残っております、
はい、お二方とも失敗と成功がどちらも同じ銘柄で起きたということが私とても興味深く、はい、うん、そしてお二方がチャート分析の方に移行していくきっかけになったのかなと、うん、はい、そういう貴重なお話聞けてとても勉強になりました。
そうですね、
なかなかこう成功例は語る機会があっても、うん、失敗例までお話しするという機会はどうですか、小次郎講師。
そうですね。失敗例はあんまり語りたくはないんですけど、ね。はい。
なるほど。進藤さん、チャート分析で言うと、うん、高いところで買い、さらに高いところで決済するというのが、テクニカル的な、チャート的な見方でしょうか。
そうですね。やっぱり、その、相場の流れについていく、
はい。
これがもう一番なんですよね。だから今、コモディティが上がり始めてます。
はい、
で、冷やしチャートで見れば、ものすごく高く見えます。で多くの個人投資家の方はもう高いんじゃないの、はい、って思ってる方が多いかもしれない、
はい、
でも実は大きな流れからいけば、先ほど小次郎講師からもありましたけども、私の感覚では山が動き出した、
は
い、山が動き出したっていうふうに感じてます。ですからぜひこのコモディティをしっかりと学んでもらって、うん、この動き出した山をしっかりと取っていっていただきたいなというふうに思いますね。
ありがとうございます。本当に魅力的なコモディティのお話を聞かせいただきましてありがとうございました、うん、はい、7月24日開催の小次郎講師流コモディティセミナーはラジオ日経リスナー感謝祭 特設ページの右側にバナーがございますので、そちらからお申し込みができます。どうぞご参加ください、
はい。
さあ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。あっという間ですね。改めまして、この時間は小次郎講師こと手塚浩二さん、進藤正夫さんにコモディティ投資の魅力についてお話を伺いました。毎週木曜日夕方5時30分からの小次郎講師のチャートラボラトリーもぜひお聞きくださいね。 YouTube でも配信しております。それでは皆さん、さようなら。
小次郎講師の
チャートラボラトリースペシャル、コモディティ投資の魅力。 この番組は株式会社キジクの提供でお送りしました。